いぶ分かりましたかね。荒屋敷というのはこの4つのものが収まる、4つのものによって構成されているということですね。で、私たちはこの荒屋敷自体が私なので、私が変わりたくないという気持ちで生きてる。
いや、本当にそう
だ。ただ幸せになるために生きてるんじゃないんです。私たちは私が変わらないように生きてるだけなんです。
その3歳ぐらいまでに決まったもので、
そう、私が変わらないように生きてるだけです。だからどんなに仏教を聞いて幸せになるためにこうしてくださいって言ったとしても、そもそも幸せになろうと思ってないわけ。何がしたいかって言ったら、私が変わらないために生きてるんです。私が変わらないためには、この荒屋敷の中に収まってるものと現実世界が一致しないといけない。例えば私はダメな人間だっていうものが収まってたとしたら、ね、みんなが私のことをダメ人間扱いしてくれないとダメなわけ。
そんなことしない人だって扱
いしてくれなきゃダメ。
そしたらね、幻聴、幻覚みたいに、人は私をダメ人間扱いしてるわけじゃないけど、うん、ダメ人間扱いしてるんじゃないかなっていうふうに見える、ね、
見えるの？
だってそうしないと荒屋敷の中身が変わっちゃうもんね。
あ、変わった。でも変わった方がいいんじゃないの？
変わった方が幸せになれるんですよ。今言ってる、ね、変わった方が幸せ。でも私たちにはガンガンあって
変われない。
変わりたくないっていうふうに思ってるんです。
でも変わらないよね。
じゃあ口で自分でダメ人間、自分のことをダメ人間だって言ってる人はどう？
ああ、俺なんてダメ人間なんだ、ダメなんだ、ダメなんだっていうのはもう本当ダメ人間と思ってるわけ。
ダメだよね、それは。
心も頭も持ってるって。
ダメ人間なんだ、ダメ人間なんだ、ダメ人間なんだっていうふうに言ってるけど、頭で本当にダメ人間扱いされると、本当もうなんか引きこもる。
ふてくされる。そんなこと思わないもいいじゃん。
いや、だからそれは荒屋敷の中にそれ収まってるから、
収まってるから
そこを抜け出せないわけ、
うん、そう抜け出さなきゃダメだもんね。
抜け出せない。言うことによってさらに
そこに
ダメ人間っぷりが強くなっていくっていうことですか、
うん、もちろんだからダメ人間なんだって言葉で喋って耳で聞くから荒屋敷の中にダメ人間が収まりますよね。
死運で。それを聞いてる人はどうですか？
それを聞いた人がね、いやいや君ダメ人間じゃないんだよっていうふうに言ったとしても、そうじゃないそうじゃないって今度言うわけ。
自分で頑張るの？
そうじゃない、私はこうだからダメでしょ？こうだからダメでしょ？こうだからダメ。ほら、こんなにゲームばっかやってるからダメだよね。こんなに子供に構ってないからダメだよね。
自分でダメだよ。
そうそう、ダメ出しをいっぱい言うわけ。なんでって言って、自分はダメ人間って。あなたも私をダメ人間のように扱ってくれてこそしっくりくるわけ。だけど理性としては実際ダメ人間扱いされるとすごいショックを受けるわけ。私はそんなダメ人間じゃないために頑張ってきたのに、こういうふうに言うわけ、ね、理性は、ね、理性っていうのは私たちは理性、マナ式ではですね、ガチ、ガケン、ガチ、ガケン、我慢、害とっていうのがあって、私たちは自分は価値のある人間じゃないといけないって思ってるわけ。理性では 理性では例えば自分はダメ人間なんだっていう業が収まってたとしても、頭ではね、自分は価値のある人間だっていうところに立ってないといけないわけ。ね、が相手はそれに執着して一生懸命価値のある人間になるために動くわけ。ね、価値のある人間に、ね、価値のある人間になるために動けば動くほど、こんなに頑張ってるんだからみんな価値のある人間だと見てねっていうふうに見るわけ。ところが荒屋敷はね、いわゆる業の通りに見ようとするわけ。業の通りに見ようっていうことは、相手は価値のない人間だ、ダメ人間だっていうふうに見てるように感じるわけ。これ子宮を無理やりこう価値のない人間にふうに変えるわけ。そうそうそうそう、だって荒屋敷を一定に保たないといけないから、
変えたくなくて、
そうだから、どんな人の姿もダメ人間のように映っちゃうわけ。こうすると自分の理性としてはこんなに頑張ったのにダメ出しされるんだってなっちゃうわけ。ただダメ人間と扱われたくないと思って頑張れば頑張るほどね、どんなに頑張ったって理性じゃなくもう由意識がそういうふうに見えるから、どんなに頑張ってもダメ人間というふうに見られてるように感じるわけ。そうすると頑張れば頑張るほどこんなに頑張ったのにダメ人間なんだってなったら、もうやる気が起きてこなくなるんです。だからいいのはね、そんなに頑張らないことがいいんですよ。僕ダメ人間かもしれないけどこれぐらいしか頑張れないっていうふうに見ると、こんなこれだけしか頑張れない、だからダメ人間って言われても仕方ないねって思えるわけ。でもダメ人間と思われたくなくてめちゃめちゃ頑張ったらね、自分はどんなに頑張っても見える世界は変わらないわけ。私が頑張ってることと見える世界に何の関係もないから、因果関係がないんですよ。いや、例えば自分が一生懸命頑張って人が、いや上田くんすごい頑張ってくれてるねって言っても、この人心の中ではダメ人間だと思ってるだろうっていうふうに見るわけ。だから頑張れば頑張るほどもうやる気がなくなっちゃうんです。だって荒屋敷を変えなくちゃいけないから。荒屋敷って私の努力と関係ないからね。荒屋敷って見えてるもので決まるから。ダメ人間になりたくなかったらね、見える世界をダメじゃないもので囲むしかないわけ。なるべく執着せずに、物に執着せずに必要なものだけに囲まれたらいいわけ。物をまずね、人じゃない、物を自分の使うものだけにするんです。で、そのものを大事にするんですよ。ちょっと思い通りにならなかったらポキとかね、折っちゃうんじゃなくて、物を大事にすれば、その大事にしているものだっていうことで荒屋敷の中に収まるんです、ね、大事にしているものだっていうことで荒屋敷の中に収まるから、私は大事にされる人間だ。そうそうそうそう。だって資格の中に入るから。例えば分かりやすく言えばこれね、供養していただいた、ね、この真宗聖典カバン、ね、これは僕ね、辰年だからドラゴンなんですよ。でこれ
入ってんですか、
ほら見てください。
あ、本当だ、
ね、これね、京都 のいわゆる何ですか、仏壇屋さんにまでわざわざ行ってね、これ買ってきたんです。そうそうそうそうそうそう。で実はこれ1万円もするんですよ、この生地だけで。これだけじゃないですよ、もっとこう大きな生地で、ね、でだけど、いや上田さん大事に使ってくれるならばっていうことでね、供養していただいて、でその生地をこの真宗剪定カバーにしてね、使ってるわけ。 この金糸っていう、なんていうの、これが高いらしいんですよ。金の糸っていうのがすごい高いんですけど、でもこれこうやって大事にしてくれたもの、私のことを大事に思ってくれて用意してくれたものがあります。これこれを粗末に使ったらもうダメ人間になりますよ自分は。だから私のことを大事に思ってくれて用意してくれたものだから大事にしよう。これを大事にしたら大事にするっていう種まきが荒屋敷の中に収まるんです。そうすると荒屋敷の中に大事にするっていう種まきがね、つまり大事にするっていうセットなんですよ。大事にしてもらった何かを大事にするんです、ね、それは物でもいい、自分の体でもいい、ね、例えば、ね、人が私のことを大事だと思って何かを用意してくれた、それをたとえ嫌だと、ね、感じたとしても、ね、捨てずに大事にしていくわけ。大事ってのは嫌だと思った時にそれでも、ね、捨てずに丁寧に扱っていくことなんです。その丁寧に扱っていくことによって自分が変わっていくわけです。これが荒屋敷を変える種まきなんです。どんなに自分が人から大事にされようと頑張ってもダメなんですよ。その種まきによって荒屋敷は変わらないんです。見るもので変わるんです。私はこの真宗聖典カバーをずっと大事にしている。だからこの真宗聖典カバーを見てるだけで年々に私は大事にされる人間なんだなっていうことを感じる、ね、これと同じようにですよ。この、ね、カバーは、ね、これ供養していただいたカバーと、ね、カバンと、それを私は大事に使っている。で、私のことを大事だと思うから用意してくださった。そしてそれを私は大事に使っている。そうするともうこのカバーを見てるだけで年々に大事にされるっていう業が収まっていくわけ。
すごいね。
ね、何にも行動しなくていい、見てるだけなんです。見てるだけなんです。それだけで荒屋敷が変わる。
いただいたものを大事にな
る。いただいたものって言ってもね、これいらないけど使う？これダメね、うん、ね、人がいらないと思ったものをねもらうなんてね、存在価値を下げることは絶対やめた方がいいですよ、うん、これ使わないんだけど何々ちゃん使う？あー、いりますいりますとか言ってね、うん、もらっていく。人がいらないって思うね、言ったものを自分が御所を大事に持ってるなんてね、いらない人間じゃん自分は。消耗品ならいいよ、だけど長く使うものを、長く使うものをそんな風に人が使わないからっていうことでいただくと。お金に困ってるなら別ですよ、生活に困ってるなら別、そうじゃなくて本当にお金はあるのに生活にも困ってないのに、ね、人がいらないって言ったものを受け取ってそれを使うなんていうものは本当にね、自分の価値を下げるだけです。
じゃあ相手が大、あなたのこと大事だからって用意してくれたものを大事にする。
そうそうそうそう、
リサイクルはどうですか？
リサイクル別にいいですよ。リサイクルって別に人が用意したわけじゃなく自分が買っただけですから。
でも人がいらないって言ったものです
よ。人がいらないっていうふうに売ったものであったとしても自分が別にそれをそういう気持ちはなくて買ったらいいわけです。人は関係ないですから。だから人がわざわざね、ね、こうじゃあ何々さん、じゃあ服買ってあげるからとかって、え、本当？とか言って、うん、じゃあリサイクルショップ行こうかっていう感じでね、リサイクルショップどれでもいいよって言われるとそれは悲しいじゃん。え？いや別にね、値段の問題じゃなく、あなたは私に対してそんな気持ちなのってなるじゃないですか。
リサイ クルで間に合わないようになります。
例えば子供の服で子供がどんどん成長するからリサイクルショップで間に合わせようっていうのはいいんですね。こういう新春性添加物っていうのはもう一生ものなんですよ、僕にとっては。一生使うものに対して値段をかけないっていうのは悲しいでしょ。どこにお金を使うんですか、それ以外に。子供服はわずか半年1年で使えなくなっちゃう。そこにお金をかける、もったいないじゃん、ね、だからリサイクルでいいわけ。
高いの買っても何ヶ月かではもう
ね
使えなくなっちゃう。
例えば自分が服を着たい、ね、だけどその服って言っても長く使うためじゃない、次から次へといろんな服が着たい、だから高い服じゃなくリサイクルショップでいいと。これも OK です。だって飽きたらすぐ買えるつもりだから。まずいのはね、そのわずかしか使わないのに高いお金をかける。それはお金を軽く見てますね。長く使うからこそお金をかけてでもいいものにしよう。いいものならば大事に使えば長く使えるから、それを本当に自分のことを大事に思ってくれる人に買っていただくと、ね、それを自分が大事にする、大事にすることによって荒屋敷の中に大事にするっていう業が収まるわけだけど、日に一寸しか私は変われませんから、自分の中に最初からだね、ダメな人間だっていう業を持ってる人がいきなり大事にすることはできません。ちょっとダメだ人間じゃないぐらいな感じしか変われないんです。だからそんな私がいいものを最初から買ってもらおうなんて思うこと自体が間違いんです。私は物を大事にできない人間だってところに立って、ね、半年や1年でもう使えなくしてしまうだろうから、それぐらいのものでいいですよってな。その代わり使えなくなった時は次のものを買ってくださいっていう。その代わり値段は下げるわけ。だっていいものをすぐにダメにしたらショックが大きいでしょ、自分の中で。だから今の自分にふさわしいものをいただき、
ちょっと火消すだ
ね、今の自分にふさわしいものをいただき、そしてそれを今の自分が大事にできる程度に大事にするってことです。そう、身の丈に合ったものを持つ。これが自分の業を変えるときにはすごく大事なんです。身の丈に合ったものを持ち、そして適度に使って次に交換するんです。本当にいいものはそれにふさわしい徳が身についてからいただこうって思う。
徳は身につく
つ、そう、徳が身についた
相当時間かか
る、相当時間かかります、うん、徳が身についたならば、なんでそれを持つのがなんかこうふさわしくなるわけ、うん、そうでしょ。なんかこうパッパラパンの人がさ、なんかすっごい高級車に乗ってねで、こう、こんな感じでこう降りてきたらね。
合わ
んね。合わないでしょね、いかにも成金じゃん。やっぱりさ、いい車には、ね、品のある人がこうやってこう、さっそうとこう降りてきたらね、かっこいいなって思うけど、明らかにこの車に合わないでしょうっていう人が、車に乗ってる時ってあるじゃないですか。20代前半ぐらいの人がさ、親のすねかじりでね、なんかスポーツカーに乗ってね、フェラーリぐらいから降りてきたらですよ、あなたこれは絶対似合ってないよねっていう。だからその人に合ったものを着て、その人の合ったものを持って、それをその人なりに大事にしていくと。だから長く使えなくたっていいんです。自分なりに大事にして、 で次買い替える時は今よりももっと大事にしようって思うんです。そういうものに囲まれていくわけ。身の丈に合ったものを持ち、ね、それを今の自分はこれがまあふさわしいなあっていうふうに見るわけ、ね、だから身の丈に合わないものを持つとやっぱ人が見てるね、人が持ってるとよくわかるでしょ、ねえ、その身の丈に合ってないものを持つとその人は物、いわゆるよっぽど自分に自信がないんだなってなるわけ。自分に自信がないから物でカバーしようとしてるって。そうじゃなく身の丈に合ったものを持ってね、そしてそれを自分なりに大事にする。その大事にしたことが荒屋敷の中に収まる。例えば身の丈に合ったものを自分が持つとね、人から身の丈に合ったように振る舞われても腹が立たなくなる。ところが自分の頭だけいいものを持つわけ。いいものを持ちすぎちゃうと残念ながら荒屋敷の中に収まるものと持ってるものとの間に差ができるわけ。つまり高級なものを持ってるけど持ちながら自分はダメな人間だと思っちゃうわけ。そう、そぐわないものを持つ、明らかに自分は価値がない人間だから持ってるってなって、それを持ってること自体が価値がない、ダメな人間だ、ダメな人間だ、ダメな人間だって年々に荒々しくなって収まるわけ。わかりますか？わかります。そう呪文みたいなもんですね。だからいいものを持ったからといっていいものが荒屋敷の中に収まるわけじゃないんです。もちろん心からそれがふさわしいと思って持ってるならいいですよ。少しでもそれを持つことによって自分の価値を高めようっていう気持ちならダメなんです。
そのものを利用して、
そうね、何でも鑑定団ってあるじゃないですか。このね、この指示棒は上田義弘が使っていた指示棒だと。100年後に100万円になったらいいなとかね。こういう気持ちで使うってことです。確かに。普通の指示棒なら二足三文だけど、ね、この上田が使った指示棒だから、ね、価値が高いんだって思えるようにするってことです。
自分を高めるんだね。
そう。だから自分に価値を置くか、物に価値を置いてるかなんです。自分に価値があるならさ、そうでしょ？だってプロ野球選手なら、単なるボールにサインをつけただけで10万ですよ。単なるバットにちょっとこうサインをつけただけでね、20万ですよ。ね、
その人に価値があるから物も。
そう、ね、この間ね、釧路に行ってね、ある方のところのね、お宅に訪問したらね、ね、何々様、吉田類とかってね、色紙がこう、あってね、いやいや、なんとか酒場です。酒場放浪記。ね、テレビでこうやってると、その吉田類さんと一緒にね、お酒を飲んで色紙に書いてもらったと。ほな、もう名前を書いてもらうだけでこう飾ってもらってると。単なる色紙が名前を書いただけで価値が高まる。自分に価値を持つんです。自分にね、私が持った信州聖典は幸せだなって思ってもね、行くわけですよ。私のような人間に使ってもらえるなんて幸せだなぁと思えるようになるってことです。 自分に価値があるからこそ、ね、自分の使ってるものは価値の高いものだっていうふうに見るわけ。逆に価値のあるものを手に入れちゃうと ね、私は価値がない人間だけど、この新州聖典カバーに価値があるから僕は価値のある人間と見てねと。
全部だわ。
そういうふうにすると自分は価値のない人間だっていうふうになるから、四季運受運ですよね。これを見るたびに、新州聖典を見るたびに、価値のない人間だ、価値のない人間だ、価値のない人間だというのが荒屋敷の中に収まっていくと。ブランド品を見るたびにね、自分の買ったブランド品を見るたびに、私は価値のない人間だ、私は価値のない人間だ、私は価値のない人間だっていうのが収まるわけ。だからどんなに価値のある人間になりたいと思っても、結局物の力によって価値を高めようって思ってるってことは、自分は価値のない人間だっていうことを認めてるってことと一緒ですから、だから年々に価値のない人間っていうものが収まっていく。これでは価値は高まらないんです、ね、自分の身の丈に合ったものを持ってね、そしてそのものが私に使われて幸せだなとね、例えばこの旦那さんはね、私と結婚して幸せだなと、幸せだなと、
聞いてみ
ない、おい、思ってもらえるように努力する。
努力か、思ってもらえるように。
まあ努力も大変だね、長年は
ね、幸せだなと、僕は幸せだな、この奥さんと結婚できてってね、そう思えるようになったらね、そう思えるような人間になったら、人は自然と寄ってきます。
誰も来ないうちでやっぱり人来た方がいいのね、じゃあ。
そうそうそうそうそう、だって人が来るってことはね、やっぱりその人に近づくと、いや、やっぱり本当認めてもらえるとか、価値が高まるとかね、幸せになれると思うからこう集まって
た。誰も来ない人もいるじゃん。
誰も来ない人はね、それは人をこう遠ざけてるわけ。なんでかって言ったら、自分はダメな人間だから、自分のそばにいるとその人は不幸になると思っちゃうわけ。自分は迷惑をかける人間だから、自分のそばにいるとこの人はきっと迷惑だろうっていうふうになっちゃうわけ。だから遠ざけよう遠ざけようとしちゃうわけ。
それは自然にそういうこと、
そう、自然にそうなんです。だからまず人の前に物から始めるんです。物を自分の身の丈に合ったものにするんです。
そうだね、
身の丈に合ったものにする。そうすれば人は自分の持っているものと同じように見るってことです。変に自分を高く見てもらうこともない。高く見てもらうと、その通りに動かないといけないから、自分の首を絞めているようなもんです。ね、もう白鳥の湖ですよね。タタタタタタタタタタタタタタタタってね、常にこのつま先立ちで動かないといけない。
ね、
価値の高いものを持ってしまうと、価値の高いいいふりをするとね、そうすると自分はそういう人間じゃないといけないって自分を縛って、常に何て言うんですかね、無理しないといけなくなる。だけど身の丈に合ったものに自分をすれば、ね、身の丈に合ったものに自分をすればね、人はそういうふうに見てるだろうって思うから、かかとをついて無理せず行けるわけ。
これが自分だ。
自分に味がつくと。
はい。ね。だから、じゃあそういうものを自分なりに、今の自分よりちょっ ちょっといいとこ見てみたいみたいな感じでね。ね、上田くんのちょっといいとこ見てみたいね。いう感じで、ほんのちょっとだけ自分をよく見せる。そしてそれを自分、人が見ている時も見ていない時もやるんです。そうすれば自分のことを大事な人間って少しだけ思えるようになる。日に一寸しか変われませんからね。いいですか。徳という字を見てください、ね、徳っていうのはね、人々よ、日に一寸ずつ書いてありますでしょ。日に一寸ずつ、
本当だ
ね、ちょっとずつこれを積み重ねていくことが徳をするってことです。ね、人々よ、ちょっとずつちょっとずつを繰り返していくんです。ちょっとずつちょっとずつ、ね、ちょっとちょっと今までよりも大事にする。焦らない。
一段どころか一寸ずつ。
そう、一寸ずつ、
それを十段も登ろうとするから大変。
そうそう、十段も登ろうとしても十段変われません。お札じゃあるまいし、日に一寸しか変われないのが人間なんです。だけどね、恐ろしやってね、恐ろしやってね、恐ろしやってね、たゆまぬ歩みかたつむり、ね、日に一寸しか進まないようなかたつむりであったとしても、たゆまず歩いていけばですね、ね、亀なりとってね、たゆまなければうさぎこゆってね、
うさぎを追い越したからね、うさぎはちょっとちょっと飛んで回ってる割には登れて休むから
ね。亀なりと、亀であったとしてもね、たゆまなければ、たゆまず大事にしていく。何を。自分の持ち物です。自分の持ち物、それを大事にする。ね。具体的にどういうふうなことに心がけたらいいか。ね。まずは、財布の中です。ね。財布の中。はい、ね。こうやって財布をこう開くと。はい、ね。レシートでいっぱいとか。ね、全然大事にしてませんね。
レシートでいっぱい。
レシートでこう、だから、レシートっていうのはね、こまめにこまめに抜いておくもんなんですよ。
あのもん入ってないし。
はい。
入らないし、投げちゃうし。
ええー、だからその投げちゃう、投げないでずっと入れっぱなしにしてるといっぱいになってくるんです。ね。レシートで。
はい。
これでこう開くとレシートがブワーっとこう出てくる。ね。しかもそのレシートがぐちゃぐちゃになってこうどっかで折り曲がって
、
ね、で、あなたにとって一番大事なお金が入っている部屋、これが財布です。お金が入っている部屋である財布がぐちゃぐちゃ、それはあなたがお金を大事にしていないからです。
そのレシートの中にお金も入ってんの？
はい。
お金も入ってるの？
お金、あ、レシートの中にお金、そのレシートとお金がこうぐちゃぐちゃにこう入れ違いに入ってたりとかね。で、お金財布を出したらそれでレシートまで落ちてくるとかね。
そんなことしてる人いるかい？
はい。
いるの？そんなことしてる人。 世の中にはいるか。
世の中にはいますよ。いるいる。
考えてみないで。
分けて入れといても当然ね、何日かに1回は財布を開いてレシートを出していらないものは捨てると。まあ大体いらないですよね、全部
いらない
ね、 ね、私だったらこの経費をつけないといけないから経費の分のレシートをこう入れてある。それを取り出して経費のものと経費じゃないものをこう分けて、うん、経費のものは全部こうつけて、うん、封筒の中に入れて財布を切れる。
1ヶ
月に1回で、はい、あ、その使う頻度ですよ。どれぐらいの頻度で使うか。
レシ財布で
使う。あ、そう毎日のように使ってるならやっぱ毎日のようにちょっとこうやった方がいいし、たまにしか使わないならたまに開いてあげてくださいね。あとお札ね、お札、うん、お札の向きはどうなってますかっていう
問題。上向き。
そう後ろから1万円札、5000円札、1000円札で並べると。
そう
、うん、
どうしてもそういう風にしないと気がつかないっていう感じはあるよね。
ね、1万円札、5000円札、1000円札、うん、っていう風に並べる。ね、何のためにって言ったら、それはその方が見栄えがいいからですね。うん、出しやすいでしょ、パッと開いた時に。ね、1万円札が一番手前にあったらね、出しにくいじゃないですか。だって日頃使うのは千円札だから、うん、だからパッと千円札が出せる。あとね、うん、小銭、ね、パッと開いてみてください。1円玉が10枚以上あったりするね。
10枚前後。
なんで10枚もあるんですか。ちゃんと出してくださいと。
たまるよね、1円。
そう
誰も使うのにして、
ね、そう、ちゃんと綺麗に使っていく。それはお金というものに心をかけている。お金を大事にしている。お金を大事にすればお金から愛されるようになる。お金から愛されるってことはお金が入ってくるようになる。
愛されてるからいいね。
お金を軽く使うようになると財布の中を見なくなる。いくら入ってるか分かんなくなる。
めちゃくちゃにしてる人いるよ。
あ、そう。それはお金がいくら入ってるかわからない。ね。それはお金というものを軽く扱うようになる。お金というものを軽く扱うと、お金というものが離れていきますね。大事に使うとやってくる。粗末に扱うと逃げてくる。ね。だから、やっぱり財布は、学院でも一番最初にチェックされます。
おお、そう。
はい。学院ね、学院、その、もう学院でね、いつも学んでましたけど、うん、一番最初に財布のチェックをされるんです。
みんな
。で、毎月チェックされます。財布の中身を。なんで、まずね、何をチェックされるか。ね、何をチェックされるかっていうとね、カードです。
カード
、うん、カードを全部出してください。カードがたくさん入ってる人がいるじゃないですか、使わないのに、うん、で一枚一枚このカードは使いますか使いませんかって確認されます、うん、で使わないカードがたくさんあったりするわけね。
どうする
これ使わないならちゃんとしまっといてくださいってことです。財布の中に入れておくカードっていうのは今使うものだけにしてください、ね、その後次にレシートって、ね、レシートがいっぱい入りっぱなしになってるとか、お札がの向きがどうなってるかとか、小銭がどれぐらい入ってるかとかね、こういうことを必ずチェックされる。なぜか、それは私たち、ね、布教師というのはお金が命だからです。ね、お金ってつまり皆さんは時間の分だけお金がもらえるんです、
はい、
例えば会社に勤めました1時間働いたら時給いくらっていうことでお金がもらえる、はいはい、ね、日給いくらっていうことでお金がもらえる、ね、だから 別にお金のことを考えなくても生きていけるんです。だってそれだけたくさん働けばそれだけたくさんのお金が入るから。でも不教師は違うんです。不教師は働いた分だけお金が入るわけじゃないんです。1時間働いたからこれだけお金が入るってこともないし、1日働いたからこれだけお金が入るってこともないね。皆さんのご法令で生きてるんです。だからお金が大事なんです。お金っていうものを意識しておかなければですよ。皆さんからいただいたお金によって生きてるんだからね。お金を大事にしないと生きていけなくなっちゃうんです、一発で。
そうね。
うん。そうだね。大事にしてくれないと出したいっていう気持ち
を、ね。あ、そうそうそうそうそう。
使ってくださいっていう気持ちをね。
そう。だから時給じゃないわけ。時給いくらっていう世界に生きてないから。うん、そうだね。お金を私が大事にした分だけお金が入ってくるし。うん、そして人からいただいたお金の重みみたいなものを感じてるわけですよ。人がお金を出してくれるっていうことは当たり前じゃない。だけど自分がお金を大事にしてないと、お金を出してくれた人の気持ちはわからないんです。どんな気持ちで出してくれたかっていうことはわからない。だからその人の気持ちまで粗末に扱うようになる。結果、お金が離れていくわけ。だから私たち不教師っていうのは、まず最初に財布のチェックをする。お金というものの大事さを知るため、そしてお金っていうものを常に意識して生きるためなんです、ね、よく考えようってね、お金は大事だよって歌もあるじゃないですか、ね、アフラックってね、 ね、お金が大事だっていうことは、やっぱり財布の中身を常にね、財布を常にきれいにしておかないとダメ。次にね、チェックされたのが洗面用具
洗面用具、
洗面用具
なんだそれは、
ね、洗面用具って言ったら、まあ、大体その歯ブラシと、
はいはい、
ね、あのひげ剃り、歯磨き粉、ね、くし、その他もろもろね、大体こう洗面用具の中に入っているものを、ね、チェックされる。
なんでそんなとこチェックするの。
それは汚れるからです。
中が
まずね、ひげ剃りね、ヒゲ剃りこうチェックするときに開ける、そうそう、ヒゲがたくさん生えてるかどうかね。やっぱ毎日使ってるもの、そして毎日汚れが溜まっていくものだけど、どれぐらいの頻度で捨ててるか、
それ見られるの、
ね、見られる、ね、で大体こう洗面道具チェックとかってなるとね、こうパッともう掃除をねしてないときはすごい恥ずかしいわけですよ。洗面道具チェックが入るとね、そうするとこう、もうなんていうんですかね、こう開けた瞬間ボワッとこうねこう落ちてくると、そうするとうわーすごいとかってみんなから見られて恥ずかしい思いをする
。大体ひげ剃ったらきれいにするでしょ、一回一回
一回一回きれいにしてる人は、さあきちっとした身だしなみに気をつけて
る。それ一人ずつ見るんですか。
そうそうそうそう、ね、あとこう歯磨きとかね、こう汚れが溜まってないかとか、ね、そういうのをやっぱり日頃から、うん、意識しておくと、やっぱり自分の毎日使っているものだから大事にしなくちゃいけないと、ね、大事にするってことは見てあげるってことなんです。大事にするってことは時間を取ってあげるってことなんです。いつも使ってるものだからこそ、いつも大事にしていかないといけない。
意識して火を止めてあげないと、流れるように過ぎていってしまうね。
はい。ね、そこは本当に毎回チェックを受けます。汚れやすいところであり、そしてやっぱり大事にしているかどうか、それが 見られるところですね。やっぱり洗面用語きちっとしてる人はこいつなんですけど、身だしなみもきちっとしてる。
そう、
ね、洗面用具が汚い人はあまり身だしなみも気をつけない。
やっぱり似合ったんだよ、似合ってるんだね。
はい、身だしなみって言ってもいわゆる女性のようにこう表面見れるところだけきれいにしようじゃなくて、心ですね、うん、心をきれいにしよう。やっぱりね、洗面用具がきれいな人は心もきれい、洗面用具がぐちゃぐちゃな人はやっぱり心が崩れてるとかね、
まあまあ、
そうそうそうそう、だからそこを大事にしていく、ね、大事にしていくことによって荒屋敷の中に収まるものが変わっていくわけです。
日々の小さなことで、
そうそうそうそう、
本当に小さなことなんです。高いお金をかけるとかそういうことじゃないんだ。
そう、高いお金じゃないんですね。自分がそれをどう扱っているか、買ったものをね、どう扱っているか、それによって自分というものが変わっていくわけですね。そうやってこう、なんていうんですかね、自分の使ってるものだから大事に使おう、ね、自分のものを見ました、ね、よくあるのが自分のものだから粗末に扱おうと、自分が買ったものだからどう扱おうが平気だと、俺の勝手だと、それは自分は価値のない人間だっていうふうに見てるのと一緒ですね。自分のものを見ました、あは価値のあるものだっていうふうに見るわけです、ね、それでそう大事に使ってあげよう、で具体的に大事にしてあげる。また自分のものを見た、ああこれは価値のあるものだ、自分が使うものだからですよ、自分が使うものだから自分ね価値のあるものだ、だからそう大事にしてあげよう、そう思って使う、その日々の種まきの繰り返しによって荒屋敷の中に収まるものが変わると。そうすると、みな、ね、皆さんからも自分は大事にされるようになる。それは自分が日々行うだけじゃなくて、ただ見てるだけでも、ああそうだよね、大事にしてるんだから、大事にしてるんだから自分は大事にされる人間なんだっていうふうになっていくわけです。視覚が大きくね、目から入るね情報が大きいですからね、あれ屋敷は。そうやってこう日々使っていくことによって念ね、自分を大事にね、あ自分は大事な人間なんだなって思えるようになって未来が変わっていくわけです。それは一日一日はですよ、ほんのちょっとの種まきだけど、ね、恐ろしいや、たむゆ、ね、たゆまぬ歩み、カタツムリ。
カタツムリね。
カタツムリのように呪いものでも、たゆまぬ歩みを繰り返していけばね、ね、屋根の上まで上がることができるんですね。ね、亀なりとたゆまなければうさぎ、こういうと、ね、亀であったとしてもたゆまず進んでいけばうさぎも越えていくと。
本当だね、うん、
大事なのはコツコツ繰り返していくことです。何を？自分の持ち物ですね。いかに自分の持ち物を大事にしていくか。うん、
確かに。そうだね。
持ち物を使うのを大事に。うん、心がける。
はい。分かっていただけたでしょうか。はい、うん、じゃあ今日は以上です。